運の十座敗戦日記空襲と日記2。この騒然たる空の下、事実を拾うはなかなか困難であり、それを書きつけるは一層難事であるが、私としてはできるだけ書き残していきたいと思う。昭和20年5月2日、ヒットラー総統死去のラジオ放送を聞いた夜。運の十座。5月3日、ドイツ・ベルリンの戦闘の終局、ヒトラー総統の戦死、デーニツ新総統の就任、米英ソ、それぞれの休戦に関する報道ぶりなど、目まぐるしい欧州のニュースの連発である。ゲッペルス宣伝省は自殺したとソ連は発表した。リッペントロップ外相とゲーリング元大ドイツ元帥のことは少しも出てこない。ヒムラー内相のことはデーニツ新総統が不服従の烙印を押し、ヒムラー氏の対米英休戦申し入れを許さずとしたとある。いずれにしろ、ドイツもついに無条件降伏のほかないのであろう。今夕、鈴木総理大臣はこれにつき放送した。趣旨は分かりきったことである。若い声だが原稿を閉じるところなど老衰が見えるようである。ドイツ大使スターマー氏も声明を発表した。ヒットラー総統は死んだから始まって、総統が死に臨み、側近からデーニッツ提督を後継に選んだ慧眼と熱意とを指摘し、そしてドイツ人は個人の意思を報じて満身精進することにおいて世界に稀なる民族であること。孔総統によって撒かれたる種は将来きっと花を咲かせ実を結ぶであろうと述べ、そして最後に孔総統は日本の良き友であり、かつ日本人崇拝者であったと結んだ。もう影は薄かったが、ムッソリーニ統帥も殺され、得意絶頂のルーズベルトは急死し、今またヒットラー総統戦死して世界の虚名者続々倒る。チャーチル、スターリン氏はまだ倒れないかと興味に富んだ目が両人の後ろをしきりに追いかけている。神のみぞ知りたもん。クシラの朝子より来信。23日発の速達が11日目に着いた。私たちは元気です。主人は家に帰ってきませんが、下士官の方に会ったらタイで元気でおられますと言われましたと会って、一安心した。クシラも敵の上陸の噂でかなり動揺しているらしい。朝子、大なる覚悟のほどを述べていた。26日より6日間、南九州を B-29 の大軍が連泊したのが気にかかるが、この方の手紙が来るのはまだ10日ぐらい先となることであろう。皆の無事を祈ってやまない。5月5日、昨4日、慶大病院へ行ったが、もうだいぶいいから、しばらく通院を休んではどうかと言われた。ある程度まで治り、そしてある程度以上は治らぬことが分かったので、それに従って休むことにした。いい散歩家業がなくなった。これからは体操と歩行とに努めることにしよう。竹の子、今日は、港国蔵氏と岡藤へ分ける。今年の冬はいつまでも寒かったので出来悪し。うちはタケノコのチラシ飯、豆かす入りも具の数が一つ増えたと返して楽しむ。他に椎茸、伊予産、人参、ハス、奥山さんからのいただき物を入れる。奥山さんへも一杯差し上げて、おじさんからごちそうさまと喜ばれる。ドイツ軍各地にてどんどん降伏中。沖縄にて我が反撃きつし。タラカン島へ上陸せし敵増強中。今日は B-29 が約200機近く来襲し、 内地各地へ登壇。広島も初めて大空襲を受く。東京は心ならずも穏やかなり。心ならずというのは、九州など来襲頻繁たる土地の我が同胞に対し愛すまぬと思う意味なり。久しぶりに我が作品放送、子供の時間、潜水島の第一夜、続きは明晩。5月7日、昨日焼け跡の大下宇田寺邸2度目の訪問。今度は死に会えた。焼け跡に立ち、町会の人と立ち話をしている死の後頭部一面が真っ白であるのを発見して涙を催した。しかし、大下五丁目町会長の熱情は、残留350名という帝都内に珍しい効率で、バラックや豪舎があたりに群立し、再起の意気込み凄まじく、日本人かなと感じ入った。再演にはすでに目も青々と出ているし、風呂二つも今明日より入れるそうだし、紙床も数日うちに回転のよし。付近に焼夷弾の筒が十数本、一邸内に固まっているところを見せてもらい、立然とした。目白警察へ畳のことで用あって行くしと、目白駅の手前で別れた。死も奥さんも共に元気なのは嬉しい。大下邸もこの前とは変わり、きれいに片付き、すでに種もまいてあるそうな。この家の塀が千金の値あり。今日は裏の防空壕の上に庭の敷石、実は小石をセメントで固めたものをずらりと敷き、鉄器の機銃弾に対し、いささか強き壁とした。焼夷弾頭も防げる見込みである。春、ノブ、よく働く。田中さんのヨシちゃんやもう一軒の田中くんの子供たちもなかなかよく働いてくれる。一昨夜は敵襲あるかと思われたし、実際に空襲警報も出たのであるが、入ってきたのは3機だけでこともなかった。九州はもうこの10日間に8連爆か9連爆で飛行場付近を盛んにやっているらしい。鹿児島からも釧路からも手紙が来ず、わからない。また、瀬戸内海などへ機雷投入を2日続けてやった。今日は尾道と四国との連絡線が止まったと出ていた。PB2Y らしい飛行艇も房州の付近へ姿を現し、高度500メートルで船を攻撃したという。タラカン島へ米軍が、ラングーンへ英軍が上陸している。しかし我が特攻隊、今度は続いて猛攻を続け、すでに沖縄周辺で撃沈破せる艦船の数は500隻を超えた。この勢いで続かせたいもの。去る4日、疎開応急措置要項が発表された。老幼病人のほかは、都外へ疎開まかりならぬと決められた。これで腰が落ち着くことであろう。5月8日、第41回目の大正包帯日。主婦の友の安井氏来宅中に警戒警報が出て、11時半空襲警報となる。B29、十数機と、その後 P51、6、70機が来襲した。千葉、茨城方面を行動し、一部は帝都へ入ったというが、雲低く、ついに機影を見ず。友軍機の8機編隊で警戒する姿が頼もしく見えた。外伝によれば、ゲッペルス博士は官邸において夫人と子女4人と共に毒物を含んで死んだとある。ヒットラー総統及びゲーリング元大ドイツ元帥の死体は見当たらず、ソ連軍薬機となって捜索中。ヒットラー総統は25日重傷を負い、1日ついに死去したという。30日ともいう。 そして最後の輸血を拒み、ドイツ国民への愛を示したと言われる。今日は黒金会より香料100円、主婦の友より176円持ってきてくれ、合計276円収入となる。昨4月は全収入合計52円80銭だった。これだけでも入ってくれると、やっぱり作家生活はありがたいものだと思うようになる。4月の支出は1000円と少しであった。5月19日。あまり日記を書かなかったのは、東京方面がずっと穏やかであったためだ。今日は90機が立川方面へ来たが、雲が厚くて猛爆に終わったらしい。去る14日、5日前は、名古屋へ400機の B-29 が来襲して、同期多数来襲の記録を作った。南方基地からの敵大型機来襲記録。3月以降少数機来襲を含まず。3月4日朝150機東京。5日未明10機東京。夜7機関西。10日未明130機東京。12日未明130機名古屋。13日夜90機大阪。17日未明60機神戸。19日未明百数十機名古屋。25日未明130機名古屋。27日朝150機九州北部。夜6、70機同。30日夜20機名古屋伊勢湾。31日未明30機瀬戸内海北九州。朝170機九州。4月2日未明50機東京西北。4日未明50機関東北部京浜。同10機静岡。同30機京浜市街地。12日朝相当数の数編隊関東地区。13日夜170機東京市街。15日夜200機京浜西南部。17日昼7、80機鹿屋立ち洗い。18日朝80機鹿児島宮崎熊本。同20機立ち洗い。21日朝180機主力九州南部、一部九州北部。22日朝、100機、宮崎、鹿児島。24日朝、120機、主力立川、一部清水、静岡。26日朝、60機、宮崎、大分。同30機、山口、福岡。同40機、宮崎。27日朝、150機、鹿児島、宮崎。28日朝、130機、同。29日朝、100機、同。30日朝、60機、大分、宮崎、鹿児島。5月3日夜、十数機、阪神。4日朝、30数機、四国、近畿。同。十数機、関門地区。同50機、大分、長崎。5日朝、30機、大分、福岡。同112機、四国、中国。昼、38機、鹿児島。夜、20数機、瀬戸内海。7日朝、60機、大分、鹿児島。8日朝、29目標、四国九州。10日朝、30機、松山御前崎。同350機、大分、山口、広島。11日朝、60機、阪神。同25日、 北九州、昼、16目標、鹿児島、宮崎、四国、西南部。14日朝、400機、名古屋。今度は東京市街爆撃に400機が巡ってくるだろうと皆覚悟しているが、まだ来ない。名古屋は昼間の強襲に加え、翌夜にはさらに100機が来襲した。名古屋地方は来襲頻度が多い割に被害が少ないのは、防空防火の用意よろしく、天井などは早くから取り除いてあったためである。しかし400機の来襲で金シャチの名古屋城天守閣も焼失した。大きな建築物の受難時代である。敵は3キロ焼夷弾を使い出した。この頃郷内へ持ち込むものは次のようなものだ。御神霊、財産に関する書類、写真機、平常洋服、布団、正彦、三男、腎臓病で大賀中の死瓶、医療リュック。沖縄地上戦況は数日前より重大化すとの報道。また取られるのかと憂鬱になる。今後は一体どうするのか。わかっているじゃないか、というわけだが。この頃、しかしという言葉が嫌になった。ラジオの報道で、はじめいい話を聞かせておいて、しかしと来る。この後は、あべこべの悪材料、悲観材料の展開だ。しかしが嫌になったゆえん。昨日来た、英廃南方局、米本氏の話に、この頃作家のところへ原稿依頼を30本出しても返事の来るのは7、8本です。皆さん疎開とかよそで別の仕事をやっていらっしゃるのですね、と。しかり我が23名生存の挺身隊。1942年、昭和17年1月から5月にかけて、海野は海軍報道班文学挺身隊員として従軍。も、東京在住者は12名、11名は地方にあり、挺身隊がこれである。言わんや他の分子においておや。5月20日日曜、岡藤来る。彼のために取っておいた暁5袋とキングウイスキー少量。それから野菜は玉ねぎ1貫目とごぼう2本ぐらい。岡藤は缶詰4個とバター1ポンドをくれる。二人の話は相変わらず食うこと、飲むこと、吸うこと、豪の話、戦況などに終始する。実際この頃はこんな話さえしていれば種は尽きない。それにしてもお互いに腹を減らしているのだ。じゃがいもを腹いっぱい食べたいと岡藤は言う。加藤さんが会社から帰るとき、電車の中で押されても腹が減っていて押し返す力がないという。今日枝本老人から手紙が来て、企画用紙送り来る。この用紙を届けに行くべきながらおかゆばらで歩けないので郵便にしますと断りの文句があった。自分もこの2、3日腹が減ってかなわず、なんということもなく、廊下とんび、用もないのに廊下をうろつき回ることを繰り返していて、親と気がつく。子供は騒いでいないのに、親父の私がこの低たらくでは困ったものだと赤くなる次第である。もっとも昼は雑炊二碗であるので、減るのも無理はない。昨日も今日も一機侵入の敵機めが爆弾を落としていく。昨日は2本包みの消防署に命中。今日は東京湾の海中に命中。官員の宮殿下が公挙された。目下、マリアナ基地には B-29 が600機くらいいる見込み。5月23日。連日天候悪く雨の降らぬことなし、敵機も一向にやってこない。電車に乗っても防空頭巾を持っているのがまず3割程度。 人間というものは鋭敏なりと褒めるべきか、それとも面倒くさがり屋だとけなすべきか、それとも油断をするなと声をかけるべきか。今日は雨降りなれど、地と気温上がる。すなわち16度となる。昨日は13度止まり。天候ようやく回復の兆しあり。昨日は畑をこしらえ、加藤寛治さんの話に習い、甘藷の皮を植えてみる。昨夜は初めて写真の引き伸ばしというものをする。成功した。できてみれば成功とか何とか言うほどのものならず、簡単に行った。この頃写真の現像を焼き付け引き伸ばし、みんな自分でやっている。陸軍軍需本省研究部へ売却することとなった学術書籍及び雑誌を今日先方から取りに見える。学生さんが3人、そのうちの1人は、おい、良太くんだから笑わせる。午前と午後と2度雨の中を重い風呂敷包みを背負って帰った。さぞ腹が減ることと同情したが、何の風情もない。わずかに一切れの手製パンに、先日お加藤よりもらった小祝いのバターをつけ、砂糖なしの紅茶を出して気を紛らしてもらった。5月24日、0時28分に関東海面に警戒警報が出た。数目標という、ヒデと一緒に沖出て、まず二人は支度する。そのうちに関東地方に警戒警報が出た。皆を起こして支度をさせる。また重要物件を防空壕へ入れる。水をあちこちへ置き、水道へゴム管をつなぐ。そのうちに空襲警報となる。一度防空壕に入る。もうこの時は品川あたりが燃えていた。一番機の登壇だ。また品川かと思ったが、今夜はきっと違った狙いでやってくると察していた。品川が始まりで渋谷の方へ伸びてくるかと思った。二番機、三番機と少しずつ北へ寄ってくる。いよいよその通りらしい。激しい B-29 の焼夷弾攻撃が始まった。3000メートルぐらいに降下している。昇空灯の光の中にしっかり捉えられている。ものすごく地上砲火がうなり出す。長い間溜めてあった砲弾を打ち出すといったような感じである。月のある夜空を火災の煙が高く高く昇っていく。その煙雲の縁は桃色に染まっている。川開きのような、下がってくるオーロラのような焼夷弾の落下である。撃墜される B-29 が火だるまとなってなお飛んでいる凄まじさ。そのうちに空中分解をしたり、そのまま石のように燃えつつ落ちていく。闇の方々より拍手と歓声が起こる。そして地上防空活動も士気大いに上がった。放送でも今日の関東は称賛に値すると言った。焼けたところはよくわからぬが、千駄ヶ谷もやられたよし、夜ほのぼのと明ける。5月25日、五反田の電気試験所の周りがひどく焼け、電気試験所は一部が焼けたと、昨日中川くんが知らせてくれた。そこで今日は自著11冊を手土産として道部へ見舞いに出かけた。電車は昨日までは大橋渋谷間が普通で、商船は新宿品川東京間が普通であったが、今日は渋谷まで行くし、商船も五反田まで行く。が、商船電車は五反田の手前で延故をしてしまい、動こうともしない。そこで飛び降りて包み下にいたり、道を歩く。もちろん、日の子をはじめ、界隈は焼け野原であった。五反田の焼け跡風景も 浅草上野の焼け跡風景も同じであることに気がついた。電気試験所は第一部が全焼していた。新館旧館各棟は異常なしであった。裏門前一帯もすべて焼き尽くし、第二日の光ももちろん丸焼けである。そしてアスファルトの上に焼夷弾が十四五発突き刺さっているのは胸に応える風景であった。同校の防火壁だけが厳然と焼け残り、その両側は空であるのも異様な風景であった。米飛行士一名、五部の元蓄電池室の裏へ折りしよし、石井君たちが捕虜とした。ピストル二丁、弾丸二十発ぐらい持っていた。まず、後ろ手を縛りたる上、桜の木のところへ連れて行って、木に上下をしっかり縛り付けたという。当人は至極おとなしかったそうだ。後藤睦美君がバラスト缶の代用品をこしらえてくれた。道君の一家も痩せてくるので浜松へ疎開するそうだ。空襲警報となる P51 約60機と共同の B29 2機。しかし、機影を見ず。5月26日、昨25日夜は風が強かった。ふと目が覚めると、いかなる光景に遭うとも、関東を望むと放送をしている。警報にも気がつかなかったらしい。またラジオの情報もわからなかったらしいのだ。ヒデと相談して起きる。と、空襲警報のサイレンが鳴り出したので、少々面食らう。はじめは房総東方から来て品川あたりへ登壇したので、はは、また品川が狙われたかと思っていると、その数十機が過ぎた途端、西方から続々侵入してきた B29 の大群。それが今夜はまさに我が家上空を飛んで東方渋谷方面へ殺到し、やるなと思う間もなく同方面に焼夷弾の集中投下を見る。例の通り華やかな火の粉はオーロラのごとく空中に乱舞し、ハラハラと舞い落ちる。従来より最も近いところに落下する。そうするうちに南の方へも続々落ち出したが、また北方中野方面にも頻頻と落下し、かなり近い。これは警戒を要すると思っているうちに、西の方へもバラバラ落ち出し、東西南北すっかり焼夷弾の火幕で囲まれてしまった。が、幸いにも若林付近はまだ一弾も落ちない。敵は150機くらいもう侵入したことになった。西方の田中さんの畑に春彦と共に出て、空を見ていると二子玉川あたりの上空を越えて、続々後続機が一機当てこっちへ侵入してくる。その方向はすべてこっちへ向いているのだ。これはいよいよ来るわいと思った。すると果たして轟音を発して、山崎や若林のお稲荷さんの方が燃え出し、続いて萩原さんの竹やぶの向こうに真っ赤な火の幕ができ、三軒茶屋方面へ落下したことが確実となった。我が夜間戦闘機も盛んに攻撃している。大概我が家の西方で揚撃。春彦にあれは危ないぞと、こっちへ向いた一機を指さした折しも、パラパラと火の粉が B29 の機体の下から離れたのが我が家よりやや西寄りの上空。いかんぞというのと、ゴーッと海音が頭上に迫ったのと同時だった。春彦に退避を命じて小さくなった。焼夷弾の落下地点に耳をそば立てていると、佐伯さんのあたりに呆然と落下し、あたりに太い火柱が立った。夫人たちの悲鳴、金切り声など同時に起きる。萩原さんのところだ、奥山さんだ、松原さんだとの声々に見ると立ち木が燃えている。 立ち木なら大したことなしと思いつつ、我が家を見回ったが、幸いにことなし。菅野祭へ焼夷弾落下、燃えています。叫び声が聞こえた。これはいよいよ始まったかと思って、門の前へ出てみたが、火は見えず、裏へ回って、ひでに防空壕の一方を埋めさせることにして、その後、陽子と春彦と協力し、かねて積んであった土の箱を下ろそうとしたが、なかなか重くて動かない。やっと引き下ろして埋めにかかったが、土が足りそうもない。時間はかかる。病気中の正彦に、おばさんと信彦をつけて、裏手の林へ避難させる。私は表へ回った。と、相変わらず、すごく落ちる。もう音響にも火の色にも、神経が麻痺して、なんともない。屋根の上に何かが落ちて、どえらい音がした。焼夷弾ではなさそうだ。火が見えなかったから。翌朝見たら、油脂焼夷弾の筒の外皮と導線管であった。いずれも1メートルのもので、外皮は火でのすぐそばへ落ち、導線管は私の後ろへ落ち、大地に深い溝を掘っていた。私は幾度も家を見回ったが、異常なし。よって、表に近い松の木の下の素彫りの穴にできるだけのものを入れて土をかぶせてやろうと思った。まず我が部屋の引き出しを投げ込んだ。それから皆の寝ていた布団を投げ込み始めたが、これがとても重く感じられた。その間にも火の粉が家へ入るので目は離されず、おまけに風下にいるので七八軒向こうの火星がまともに吹きつけ、煙はもうもう息をするのが苦しくなる。ラジオもアルバムも本も辞典も入れた。ミシンを出したが重くて自由にならず、庭に放り出して逆さにした。足の方が上だ。これは金属製だからすぐには焼けまいと思う。壕はまだ半分塞がっただけだが、これ以上物を入れるのはやめにした。そう欲張ってもと思ったのと、いつまでもこんなことばかりしていられないからだ。まだ土をかけていないのに気づいてそれを始めた。裏から桑を取ってきたが、土にぶつけても跳ね返るだけ。やむなく桑の根元を持って土をかく。この方がいくらか楽だ。心臓が止まりそうになる。時々休んだ。休んでいると元気も力も回復することが分かった。一人ではとてもダメであると思い、誰か子供一人を連れてきたいと裏へ回る。裏でも盛んに土をかけていた。ようやく大きい穴が塞がり、今度は小さい穴にかかっていたが、土が足らないという。あとは、ヒデと春彦に任せ、陽子を伴って門の方へ引き返す。と、多勢の人が煙の中から門へ入ってきた。見ると、菅野さん、葉山さん、松原さんたちである。どうしました？火が迫っています。今のうちに逃げないと危ない。銀行の支店長をしている菅野さんが言う。まだ大丈夫ですよ。頑張れば食い止められますよ。いや、もう行けません。佐伯さんの方と高品さんの方の人が両方からこっちへ押してきて、息が詰まりそうです。夫人たちは口々に早く退避せねば大変だとわめいている。私は逃げるつもりはなかった。それでは、うちの裏から田中さんの畑へお逃げなさい。あそこなら大丈夫ですから。教えてやると、皆ぞろぞろと家の庭を通って姿を消した。10人近い同棲である。松原大佐夫人が無言で、小さい体を一行の後に運んでいるのを見た。その前、菅野さんの家は4箇所燃え上がり、それはようやく消し止めたが、菅野さんは屋根へ上がって消火しているうちに、屋根から滑り落ち、地上にしばらく伸びて、 口も聞けなかったよし、それ以来菅野さんは戦意を喪失しているように見えた。一同が去った後、私たちはなおも火の粉と煙と戦っていた。焼夷弾は幾度となく頭上に巻かれたようだが、奮闘しているには気がつかない。そのうちに少し明るくなってきた。煙が薄れ、風向きが変わって、呼吸も楽になった。これならなんとか危機を脱せそうだと、やっと希望を持ち出していると、空襲警報の解除が伝えられてきた。電気はとっくに切れてしまったので、ラジオが鳴らず、口頭伝達である。一時間ばかりが奮闘の絶頂であった。あたりはまだ永遠と燃えている。マニシは最も盛んだ。後で分かったことだが、豪徳寺東寄りの軍の材木置き場が燃えているせいだった。最も近火だった南の高階さんの向こうの火も余人だけとなった。一同愛よりまあよかったと喜ぶ。近所からもそれぞれ顔が出る。いつの間にか皆家へ戻っていて、それぞれの部署を守って関東したよし、さすが日本人である。私が大丈夫消せます、頑張りましょうと言った一語が、隣組の人たちによほど響いたことが分かった。菅野さんの若い人たちなどは、初めから避難反対だったが、両親の命令で一緒に避難したが、私がそう言ったことやら、うちの子供が一生懸命土をかけて活動しているのを見て、これでは避難もしていられぬと、すぐ自宅へ引き返したという話であった。押し入れに残っていた布団を出して、一同仮寝につく。皆疲れと安心とでぐうぐう寝込む。夜中に声あり。出てみると、水田くんが見舞いに来てくれた。眠い目をこすりながらしばらく話をする。自由が丘の方は、今度は大丈夫なりとのこと。かくして夜は更けていった。というよりも、暁を迎えたのであった。5月27日。夜は明け放たれた。起き出てみたが、夢のような気がする。6月10日。敵機の本土爆撃は全時頻繁。大規模となりつつあるが、4月16日から5月31日までの空襲被害状況と、その特色が当局の調査によってまとめられた。それによると、4月16日以後1ヶ月間は、沖縄作戦を有利に導くため、戦略爆撃を主とし、九州四国方面の航空基地、あるいは航空機工場を目標としていたが、5月14日以後、再び大都市無差別爆撃を開始し、戦略的効果を狙うに至り、5月14、17日、名古屋に、23、25日、東京、29日、横浜に来襲した。この空襲で注目されるのは29日の横浜爆撃で、従来の夜間爆撃戦法をやめ、午前の晴天時に来襲していることで、6月1日の大阪爆撃と合わせ考えるとき、今後敵は白昼の無差別爆撃を行うことが予想される。また他の特色としては、1. 多数戦闘機の護衛を伴い来襲し、2. 港湾水路に機雷敷設、3. 宣伝ビラ散布の必要な努力をしていることなどである。さらに警戒を要することは、衛星都市ないし、中都市、交通の中心地に爆撃を加える傾向のあることである。4月16日から5月31日までの空襲で、皇居赤坂離宮、大宮御所も災厄を受けたが、大宮御所の場合は夜間爆撃とはいえ、月明かりの中で広大な御苑の樹林、芝生のほとんど全部が焼けただれるほどに焼夷弾を投下したことは 単なる無差別爆撃でなく、特別な意図を抱く行為であることは明らかである。このほか、熱田神宮本殿、比叡神社、松陰神社、東郷神社なども災厄を受け、寺院では増上寺、泉岳寺なども爆撃された。病院では、慶応病院、鉄道病院、済生会病院、松沢病院、青山脳病院、名古屋城北病院、県立脳病院など。学校では、慶応大学、早稲田大学、文理科大学、東京農大、一高、成城学園、日大予科、女子学習院をはじめ、中学国民学校多数。文化的遺産では、名古屋城天守閣、黒門、日比谷図書館、松村図書館など多数。特に、23、25日の東京空襲では、秩父の宮、三笠の宮、観音の宮、東伏見の宮、伏見の宮、山品の宮、梨本の宮、北白川の宮の各宮廷、東国の宮、鳥居坂御殿、利権公御殿などが災厄を受け、公共施設では外務省、海軍省、運輸省、大神院、高祖院、特許局、日本赤十字社の一部ないし、大部の焼失を見たほか、帝国ホテル、元情報局、会場ビル、優先ビル、歌舞伎座、新橋演舞場なども、一部ないし、大部を焼失した。なお、同期間内の大都市空爆被害は、東京全焼257,000戸、戦災者約100万人、名古屋全焼36,000戸、戦災者約11万、横浜132,000戸、戦災者約68万人と推定され、この期間中に静岡浜松にも相当被害あり、九州四国山陽方面にも戦略爆撃による被害があった。B29 機、来週。3月2000機、4月2500機、5月3000機。5月29日、横浜 B29-500機、P100機、正午ごろ、大阪東部、北部、尼崎へ、神戸東部、芦屋 B29-300機。6月9日、尼崎、明石 B29-130機、朝。6月10日、日立、千葉、立川 B29-300機。P51-70機、朝。6月11日、立川 P51-60機、正午ごろ。6月11日、昨日も今日も鉄器は来週、いずれも白昼である。ただし、我が家の方には登壇せず、もっぱら立川と溝の口か狛江らしい方面へ落としていった。昨日は B29-300機で日立や千葉へも行った。そして硫黄島発の P51 を70機伴っていた。折柄臨時87議会を開会中で、戦時緊急措置法案上程の最中だったが、議会は午前中休会のやむなきであった。今日は P51 ばかり60機、また立川へ。これらは本格上陸作戦の直接準備と返すべきか。私はまだ少し早いと思う。とにかく千葉にはもはや80万ぐらいの精兵が集まっているらしく、いつでも敵を迎え撃つ体制とはなっている。しかし、まだ現地の姿は静かに見える。武井さんという律儀で正直な大工さんを中川くんの細君が紹介してくれ、前から鶏舎やこたつなど作ってもらっていたが、この前の5月25日の空襲の翌日、27日、ふらりと姿を我が家へ現してくれた。実は女房から裏の防空壕の入り口の木が 地上一尺ほどはみ出しているので、これを切ってほしいから、手が空いていたら来てほしいと手紙を出しておいたので、見に来てくれたわけ。ところが武井さんの顔を見ると、地下物置が作りたくなり、武井さんもそれは必要だと言ってくれたので、急に話がまとまって建造にかかった。材料は物置を壊した。2件のうち1件は萩原さんのものを買い取ることにした。これ以外に柱20本、トタン板、戸壺が入用。これは梅月さんに頼む。梅月さんもこの頃は穴掘りばかりやっているから掘ってあげましょうと言ってくれ、すべてがトントン拍子でたった5日間で2坪の豪舎が鳥小屋の前に完成した。まったく大変調子の良いことであり、これにて安心、衣類、布団、書籍、その他を入れた。この間、2週間ばかり、私は子供たちを手伝わせたりして、ずっと運搬整理などの力仕事をしたので、大変痩せたと言われた。もうその方は片付いたのであるが、まだ忘れ物があって思いついてはまた入れている。日用品は誠に大切で、夜はしまって寝なければならず、朝には必要となるので、出したり入れたりの日課が増えた。昨10日昼間の B29、300機来週には、布団などを入れて、ふうふう言った。これには、目下不在中の同宿者たる中川くんと良太くんのものを担ぎ入れるのに、相当骨を折ったからである。鉄器が去ったので出さねばならぬ段取りとなったが、腹も減って昼飯を1時間早く請求。これでようやく力を出して取り出すことができた。中川くん、昨日広島より帰郷しているはずのところ、今日夕刻に至るもまだその姿を見せず、昨日の空襲で豊橋掛川間が不通となった事故のための延着かと思っていたが、この文ではそうでもなさそうに見える。昨日、日大山田君来宅。過日、陸軍軍需本省研究部へ売却した技術科学書及び雑誌代として金406円70銭を届けてくれた。今日、関東配電の鈴木郎が電灯線不通の状況を見に来てくれた。高品さんの向こうのところで、ポールやトランスが焼け、柱が燃え折れているので、やっぱり当分、通電は難しいらしい。7月14日。前死より1ヶ月以上経った。なぜこの日記を書かなかったのかと考えてみる。忙しさのためだったと言えよう。その忙しさの原因は、空襲対策の整理のため、仕事のため、ことに、公園出張のため。沖縄は、去る月20日をもって地上部隊が玉砕し、26日には、それが発表された。天王山だ、天目山だ、これこそ、本土決戦の関ヶ原だと言われた、沖縄が、失陥したのだ。国民は、もうダメだという失望と、いつ敵が上陸してくるか、明日か明後日かという不安に駆り立てられている。果たして天王山だったのか、関ヶ原だったのか。それはなお相当の事実を重ねなければ判定できないが、この天王山だの関ヶ原などという用語があまり感心できないものであることは確かだ。それは国民の戦力敵外心を集結させるために、余儀ない強い表現であったかもしれないが、今度のように沖縄が取られてしまったとなると、もうあとは戦ってもダメだ。日本の国はおしまいだという失望に陥って動きが取れなくなる。これは困ったことだ。当局はそれに困ってか、沖縄は天王山でも関ヶ原でもなかった。そんなに重要でない。出血作戦こそ我が狙うところであるというふうに宣伝内容を変えてもみたが、 これはかえって国民の反感と憤慨と多かった。そんなら、なぜ初めに天王山だ、関ヶ原だと言ったのだと言いたくなるわけだ。これに対して鎌倉円覚寺館長の総会要衝はこう言っている。沖縄は天王山であり、関ヶ原である。あれは取られたが、ぜひとも奪還しなければならぬ。それほど沖縄は重要なのである、というふうに持っていくべきじゃ。この説、まことにもっともである。最近では遠藤長官がこの奪還論を掲げるに至った。昨13日午前0時ごろ、久方ぶりに敵 B29 50機京浜地区を夜襲し、川崎鶴見を爆撃した。爆弾と焼夷弾等を投下したが、折柄豪雨でそのために発生せる火災は間もなく消えてしまった。敵のためにはお気の毒を絵に描いたようであった。7月1日より5日まで山梨県下に干渉27億貫植え付けの激励公演をして回った。甲府市には2日、3日、4日といた。その2日後の6日夜には B29 の大編隊が来て、市を8、9割焼いてしまった。際どいところであった。甲府はこの上もない安全地帯だと思っていたが、来てみると地下一尺五寸にして水が出て、防空壕が深く掘れず、山国ゆえ食料の輸入困難の恐れもあり、加えて陸軍大学などの所管下がここへ疎開している上に、軍隊がたくさんおるので、食料事情は一層困難だということであった。もちろん、家も空き部屋もなく、旅館で部屋の取れないことは、甲府の名物だとあった。私が甲府を離れた7月4日に、ようやく建物疎開をすることが決まったばかり。すべては油断があり、遅すぎた。しかし、空襲が一度もなかったこの市民たちを大いに緊張せしめることのできなかったのは、何としても知事以下の努力の足らざるところと思われる。県庁も駅も郵便局も警察署も焼け残ったそうで、その奮闘は大したものであったというが、それだけが焼け残っただけでは困る。町が焼けずに残らねば何にもならぬ。7月8日は栗橋の吉田修子さんの婚礼があり、目下入営中の古州拓司さんの心持ちもあり、私はその式に列した。それから平磯へ行って講演をしたが、それが9日。10日は早めに帰京するつもりでいたところ、朝5時半から敵機動部隊が鹿島灘九十九里浜沖から艦載機をブンブン飛ばすので、夕刻まですっかり平磯間に閉じ込められてしまった。ロケット弾を放つ古尺な鉄器を見た。平磯間の裏は飛行場であるから、盛んに銃撃があった。しかし、大抵鉄器が帰りがけの打賃に撃っていった。平磯では取り締まりがやかましく、皆防空壕に入れと言ったり、町を歩いていると叱りつけたり、こんな小さな町がそう神経質にならずとも、と私は思ったが、誰の心理も自分のところが狙われているのだと信ずることには変わりはないようだ。午後5時40分、平磯発の汽車で松村部長と共に帰郷の途に着いたが、これが12時間ぶりに動き出した初列車。水戸から上野へ走る列車はガラガラ空いていて、乗客一人当たり6席か7席もあった。渋谷からは歩いて帰る。渋谷着は午後11時10分であったが、玉川線は10時半が終車ゆえ、歩くしかない。焼け跡の間の一本道を大阪上にかかったとき、警戒警報が発令された。あまり灯火を消す風も見えず、憲兵隊の老灯をはじめ、民家にも 光光たる点灯の漏れているのを見る。焼け跡だからとの油断らしい。大橋にいたり、焼けていない目黒方面を見ると、灯火管制は完全であった。焼け跡住民の指揮士官は嘆かわしい。帰宅まで二度、おまわりさんから追加された。リュックの中の品物について尋問を受ける。それが大台であり、防空頭巾をかぶせて揉まれるのを防いであるので、余計に大きく見える。この隊はもらってきたものであることや、空襲下の平磯からようやく開通の列車で帰ってきたことなど話して了解してもらった。中小都市の爆撃が始まり、焼結を極めている。その先駆けは5月29日の横浜への500機来襲であった。三影のマス兄さん一家も、芦屋、三影、神戸東部の濃密爆撃のため全焼した。しかし、一同無事。姉さんと圭介くんはマス兄さんの勤務している広島の近くへ行くし、咲ちゃんと秀ちゃんは三影へ残ることとなり、それぞれの友人の宅に置いてもらう。他に、りょうちゃんはうちに下宿中、ようじくんは商船学校に在学中で、一家六分離した状態となった。親類ですでに戦災セルは、牛込岩松町の山中作一氏一家、他に、樋口、中野、中条、代々畑、時田、馬屋橋である。清水も過日、濃密、予爆を受けたという。羽部家はいかがかと案じているが、多分大丈夫だと思う。町外れにあるからそう思うのである。偶然焼け残ったというところはない。懸命の努力で消化したればこそ焼け残ったのである。本14日、敵機動部隊は再び関西機で攻撃を開始した。時刻は同じ5時半より、地域は主として東北方面である。7月15日、昨14日は釜石が敵艦隊のため艦砲射撃を受けた。本州艦砲射撃の最初である。昨14日は2時の KB 機動部隊来襲。主として東北及び北海道南部。やはり昨日、森村義之君を玉川電車の一列行列の中に見出す。聞けば焼けたよとのこと。ファベルをすっかり焼いて残念だと言っていた。ファベルとはドイツの鉛筆のことである。うちにあるのを少し分けてあげると約束した。7月16日、森村義之君を世田へ訪問。気の毒になる。東部33部隊。7月21日。最近の B-29 は一気にて入り来たり。大型爆弾や焼夷弾を投下する。今日も昼ごろ来て、うちの南方に焼夷弾を落としていった。昨日の嵐に、近海行動中の敵機動部隊もさぞ揺られたことじゃろう。本日地下物置のものをすっかり出して乾かす。昨日の嵐にだいぶ浸水したからである。これもアメリカのおかげかと憤慨しながら力を出す。7月26日。一昨日、中部伊勢へ B-29-700機。その他小型機合計2000機来襲す。これまでの記録破りの賑やかさなり。折柄、ポツダムにおいて、スターリン、トルーマン、チャーチルの三党会談を開催中であり、その宣伝効果を狙ったものと報道される。我が方の飛行機さっぱり応戦せず、ただ地上砲火によって反撃したのみ。清水の羽部さんも 果実繊細したことが判明した。鎌倉のおばあちゃんからの知らせがあったからである。だいぶ慌てたらしく、すみこさんもいいもんぺやシャツを着るのを忘れて、一等みすぼらしいもののまま焼け出されたとか。まったく気の毒。敵への奮撃は日に日に募るが、さて、こっちは空へ手が届かず、まことに残念。地道ながら努力して戦力を盛り返すしかない。ちなみに一家は茨城県太田へ移ったという話だが、この太田は日立よりやや北方、海岸ではないが海に近く、あまり安全とは申されない。しかし、お互い様に縁故先に適当なのがなく、それに差し当たり、食料が果たしてうまく手に入るかという問題があるので、危険でも何でも縁故へ落ち着いて、まず食べられる安心を求めるのである。食は何しろ皆が毎日のことだから、大変な仕事であり、問題である。昨夜 B29、50機ばかりが午後10時頃より京浜地区に侵入、主として川崎を爆撃した。折柄満月であったが、煙がだんだん高く天空に昇り、せっかくの月の光を消してしまった。ふと迂回を思い出した。0時半頃には最終機などの言葉が警報に出る。まだ数十機そこそこであるから、最終機などと安心していられないように思ったが、電探では確かに抑えているんだから、正確。間もなく空襲警報解除となり、続いて警戒警報も解除となり、そして寝た。川崎にまだ焼けるところが残っていたかと、不思議な気持ち。夜半、鉄器来襲に、身の回り品や机の周囲のものを見回して、防空壕に入れるべきものは、何々ぞと考えると、どれもこれも大切というよりも、重宝なものばかりであるには、まごつく。確かに、防空壕に入れておいたはずのものが、いつの間にかまた手元にずらりと並んでいるのには、驚く。つまり、日々の生活のために必要だとあって、壕から取り出してきて使い、そのままになってしまったものが、だんだん増えてきたわけである。さてこそ、日用品というものは大切であり、重宝なわけ。万年筆一本、ナイフ一丁、メモ一冊なくなっても、不便この上ないわけ。我々の生活様式も、一段と工夫を積まねばならぬ。7月29日。昨日は、岡藤博士が偉くなったというので招待してくれた。どう偉くなったのかわからぬが、とにかく嬉しい話で、土産ともお祝いともつかず、じゃがいもの包みを持って家を出かけた。玉川電車を渋谷で降りて、都電に乗ろうとして、渋谷から天元寺、与の橋行きはありますかと聞いたところ、今はやっていないとのこと。なるほどそうであったかと、新橋行きで行くことにする。来る電車も来る電車も素通りで、8、9回目にようやく乗れたが、一列に並んでいる人たち、何の苦情も言わず。心得がいいというか、よく心得ているというか、おとなしい都民たちだ。宮益坂を電車は登る。明治天皇小野立書と書いた神社跡が左にある。この奥の社殿は形もなし。狛犬だか、お狐さんかの石像が二つ、きょとんと立っている。渋谷郵便局もすっかり焼けたままになっている。一階のジムを取っていたところは腰板からしてない。あれはコンクリかと思っていたが、木であったことがこれでわかった。古本屋もすっかり跡形なし、あのおびただしい埃の積んだ本が皆焼けたかと長嘆した。 新本にちょっと触ると本の扱い方が良くないと言ってえらく叱りつける本屋があったが、この本屋も跡形なし。渋谷から青山の通りを経て赤坂見附まで全くよく焼けたもの。古くからの、そして充実した町であっただけに、怪人に帰した今日、悔しさがこみ上げてくる。材木町で降りて歩き出した。南歩園も外側の品風のくりむきのある塀だけが残っている。あの粋な築山も古木も見えず、品風のくりぬきから中を覗けば、奥の方に桃色の腰巻きが干してあるのが目についた。わずかに南歩園の香りがする。角に消防署があるところで左へ曲がって、仙台坂へ出るつもりであるが、行けども行けどもその消防署が見えぬ。そこで心細くなって、右側にバラックを建てて住んでいるうちへ声をかけて聞くと、丁寧に教えてくれた。すっかり焼けて町の様子が変わっていますがな、と、その老人は元気な声で語った。消防署は焼けずにあったが、私の考えた2倍以上も道のりがあるように感じたのは不思議である。そのあたりへ行って初めて、家が焼けないで残っている。その古いごたごたした家並みを見ると、なんだか変な気持ちになった。残ってよかったと思うよりも、これも一緒に焼けてしまえば、もっときれいになったろうにと、妙なことをちょっと考えた。焼け跡は案外きれいである。そして広々と見晴らせて、明治以前の江戸の土地の面影が忍ばれて気持ちが良い。お加藤の家にたどり着いた。すでに朝倉加藤漁師が到着していて、酒宴が始まっていた。大変なご馳走で目を回した。酒もかなりある様子。酒を飲まぬ私は意地汚く食いすぎて腹を壊すまいぞ。近頃食い慣れないものを口にして腹を痛めまいぞと自分に言い聞かせつついろいろとごちそうになった。あとで鳥や肉屋のごちそうをそう思い出さず、イカの塩辛とトマトの味がひどく嬉しくて忘れかねた。8時過ぎた時、誰かがもう失礼しないと都電がおしまいになるのではないかと言った。まだ8時過ぎたばかりで、都電の赤電があるはずはあるまいと思っていると、お加藤が時計を見て、ああ、そろそろ急がなくては、と言う。本当かいと聞けば、この頃の都電は8時半頃で終車となるよし。これには驚いた。先頃、玉川線が10時半終車になったので、甚だ早すぎると思ったが、都電が8時半ぐらいで赤電になるなら、玉川線はまだマシの方だ。客3人と岡藤節との5名で仙台坂を二の橋の方へ降りていく。坂上の交番は先日廃止になったばかりだったが、おまわりさんが3人も入って勤務している。子は不思議と聞けば、岡藤の話に、先々月25日にこの付近一帯が焼けてしまってからは、おまわりさんの交番も数がうんと少なくなったらしく、再びここが開かれたのだという。仙台坂を少し下っていくと、右側に米内海軍大臣の家具があった。米内さんの家は原宿だったが焼け、それ以来ここに来ておられるよし。そこを過ぎると、もう焼け野原。月もまだ出ぬ暗闇ながら、広々と焼け野原が続いているのがわかる。坂の途中に、電灯をこうこうとつけて、土木工事をやっている。近づくと、兵隊さんの姿もあり、兵舎のようなものもある。土木工事の小屋にしては、今時大した贅沢なものといぶかっていると、 これは地下道を掘っているのだった。ゲリラ専用の地下道で、麻布一番から霞町へ抜ける長いものだという話。へえ、そうかいと、私は目を見張って、改めて現状を見直した。高校たる伝統の光に、墓石が白く闇に浮き出して林立しているのが見えた。亡者たちが、わしらの眠っている下を掘るのですよ。わしらもいよいよ戦列につきましたわい、はははは、と言っているようだ。坂下へ降りて停留所に佇む。途端にラジオが警報を伝える。伊豆地区に警戒警報が出たらしい。折柄電車のヘッドライトがこっちへ向かってくる。古川橋までかけてそれに乗る。五反田行きだ。岡と伏の顔が闇の中に残る。電車は走り出したが、魚卵のところで東京地区の警報発令。車内は全部消灯する。それから全然無灯で闇の中を電車は走る。日吉坂下で架線の断線があり、止まってしまう。どうなることかと心配していると、案外早く電気が来て、また動き出す。清正校前から明治学院の前を通り、五反田へ向かって電車は闇をついて走る。危なかしくもあり、なんとなく勇ましくもある。戦闘前進中のようで、木地の宮の坂を降りるとき、右肩に電気試験所の焼け跡があるので、何か見えるかと思って、窓から闇を透かしたが、何も見えない。いや、見えた、明かりが一つ。不用意の明かり。試験所の宿直がそうならのんきすぎる。電車は五反田駅前でピタリと止まる。はい、実線、はい、定期です。乗客はおとなしく、車掌も気をつけてくださいよ。足元が暗いですからと、いつになく親切だ。下に降りたが、さて、駅の改札はどこだかわからん。焼けてしまった上に、真っ暗だからである。ようやく見つけて、女駅員に声をかける。切符はどこで売っていますかね。着駅で払ってくださいで通してくれる。階段はどこ？まっすぐ行って右ですよ。右の壁を伝わって行ってください。なるほど。壁を探りながら行く。ようやく見当がついた。階段より上がれば高いホームの上は案外空が明るい。乗客がおとなしく電車を待っている。電車は間もなくホームへ入ってきた。乗客がぎっしり詰まっていた。渋谷で降りる。朝倉加藤漁師は帝都線であるからそこで別れる。玉川線のホームに入ると電車が一台待っている。柴栗さんというあだ名の張り切り助役さんが声を張り上げて真っ暗なホームに繰り込んでくる乗客を整理している。この電車は玉川行きです。下高井戸行きの方もこれに乗ってください。警報がどうなるかわかりませんから、少しでも先に行っておいてくださいと、時儀に通じた注意を出している。暗闇の中にぎゅうぎゅう詰められる。能率が悪い。ひどく押される。三軒茶屋で降りて乗り換えを待つ。電車はなかなか来ず。そのうち B29 の爆音が近づいてくる。空 B 光だと空を仰ぐが見えない。そのうちに遠ざかっていった。しばらくしてまた爆音が近づく。単発だ、味方機だよと誰やらがつぶやく。もうすっかり耳の訓練のできている都民たちだ。電車はまだ来ない。乗客たちは待ちあぐんで皆ホームに腰を下ろし、足をレールの方へ出し腰を据えた。夜気が冷え冷えと頬のあたりへ忍び寄る。 大使堂の焼け残った教会の塔が浮かんで見える。月がようやく東の空に昇り始めたらしい。夜空はだいぶ明るさを増した。7月30日。昨夜は天竜川口で米敵艦隊の艦砲射撃がかなりあったらしい。今日は創業から艦載機飛来。夕方に終わったかと思ったが、夜に入っても30機ばかり押し寄せた。